2. 平成26年度自主防災組織合同研修会。楽しく防災活動、日常的な生活防災。近い将来の発生が予想されている南海トラフ地震では、平成23年3月に発生した東日本大震災をはるかに上回る被災規模になることが想定されています。また、局所的な大雨や大型化する台風に伴う風水害も大きな脅威となっています。平成26年度自主防災組織合同研修会では、災害に備えて普段からどのような地域づくりを進める必要があるのかについて、加古川グリーンシティ防災会会長大西翔介氏を招き、楽しく長続きする自主防災活動をテーマとした講演会を実施しました。町では毎年、地域による自主的な防災活動に取り組むための研修会を開催しています。平成26年度自主防災組織合同研修会には、地域自主防災組織の関係者、自治会の防災担当者、消防団など173人の参加がありました。写真掲載。研修会の内容を抜粋してお伝えします。楽しく防災活動、日常的な生活防災。本日のテーマは、楽しく防災活動です。今では、楽しく防災活動というと、そこそこ受け入れていただけるようになってきました。しかし、10年ほど前までは非常にお叱りを受けていた時期もあります。震災で家族などを亡くされた方がいる中で、楽しく防災活動とは何だということで、お叱りを受けたのです。でも私たちはこれが地域での防災活動が継続する元であると考え、その信念は曲げないということでやってきました。これが20年の成果としていろんなところで講演させていただく今日につながっていると考えています。災害というのはいつ来るかわからない非日常的なものです。しかし防災活動というものは日常化することができるのではないかというのが、私たちの考えです。それが生活防災です。なぜ地域で防災活動なのか。播磨町でも地震や津波がやってくる可能性があります。大きな地震が起こったら、テレビのスイッチをつけてください。それで南海トラフ地震が起こった、高知がやられた、串本がやられたというのが、多分5分後、10分後で次々に情報が流されます。そこから地震の規模をしっかり確認してから、明記幹線から南の方は家の鍵を閉めて避難を始めてくださいとなるでしょう。その段階では行政からは避難勧告とかは出ません。地震が発生してから数分後です。考えてみてください。5分くらいで人間何ができるか。そんなにできるものではない。町の危機管理グループでも5分で町長に連絡して、副町長からと順序を追っていたら、5分はあっという間です。それを当てにしていたらいけないです。不適切かもしれませんが、行政を当てにしていてはいけない。行政がしっかりしているから、何か言ってくれるだろうと思うと大間違いです。播磨町役場です。避難勧告です。この言葉を待っていてはいけません。自分で情報をしっかり取りに行くことです。素早くしっかりと情報を得るために、どんな災害の時に自分たちはどうなるのか、これを地域のみんなで勉強するのです。自治会単位が一番やりやすい単位なのです。危機管理グループの職員を呼んだら、ちゃんと災害頭上訓練をやってくださいます。これをやると、そこに住む方々は自分の地域がどうなるのかわかるわけです。防災の意識改革。防災活動は社会的には非常に必要なことです。ところが、眉間にしわを寄せて、今から防災の話をしますと言われたら、かしこまって聞かないといけない状態になる。本当にこれで人が集まるのでしょうか。今日の研修会に出席されているような方だと、1時間程度は我慢できます。でも、土山駅前で防災講演というような演説をして、みんな足を止めて聞きますか？聞かないでしょう。当たり前の話です。 聞く人のことを考えずに喋っているわけですから。これでは人は集まらないし、防災の話も聞いてもらえない。大抵の防災の講演会がこんな状態で、ほとんどの方が寝てしまいます。これは皆さんの責任ではないです。眠くなるのは我々伝え手側の責任です。防災を伝えていく上では、防災を伝えるだけのスキル、技術、テクニックを必要としています。伝えるためにはどういったことをしていったらいいのでしょうか。おまけをつけることです。一流の企業もお菓子を売るためにおまけをつけるのです。子供の頃を考えてみてください。お菓子を買うためにお金を出しましたか？それともおまけが欲しいからお金を出しましたか？本心はどちらでしょうか？これがおまけ、つまり楽しみなことです。おまけは重要です。防災を防災と語らずとも防災の役割を果たす。地域の方には防災防災と訴え続けても人は集まりません。ところが我々が考えを改め、防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすというキーワードで地域活動を、防犯活動を、防災活動をやろうと決めたとき、地域の人たちが変わりました。私たちが考えたのは、土手の花見、防災の話です。私たちはこのキーワードを絶対忘れません。大学の先生には、大西マジックとか、人を騙して方向づけていると言われるのですが、騙してでも人の命を救えればいいのではないかと私は思っています。自分たちの防災、臨機応変な防災を。私たちの活動も最初はいろんな方から教えられたり、情報を集めたりしました。でも自分たちの町と合わないと感じることがよくありました。そこで私たちは、行政とかメディアの防災というものから脱却しようと思いました。これが地域の人たちにとって、守るべきものにとっていいことだと思ったらやり続けるべきです。そのために一歩踏み出すべきです。皆さんのところでやりたい防災をやればいいのです。隣の町と同じように合わせる必要はない。私たちの地域はこれでいいのだと掲げれば、間違いなくその地域の人たちは動き出します。防災、防災という必要はありません。祭りでもいいですし、スポーツ大会でもいい。直接的に防災を伝えるのではなく、うまく間接的に伝えることが大切です。もう一つ大切なことは、臨機応変な防災です。地震も台風も一緒ではないですよね。にもかかわらず、同じように伝えられる。市民で行う防災活動はどのようにも変化できます。何の縛りも法律もないのです。法律でこのようにしなさいというのは市民に対しては言われていません。災害対策基本法というのがあるのではないかと思う方がおられるかもしれませんが、あれは行政が担うことが書かれているものです。例えば個人情報もそうです。極論ですが、地域に自分の情報を出さないという人は、自分は守ってもらわなくていいと言っている人です。守ってもらわなくていいと言っている人を防災のチームに入れる必要はありません。守ってほしくない人は別に活動しなくていいです。備えなくていいです。その代わり、我々が炊き出しを始めた時に並ばないでほしいということです。
命がけで人を助けてはいけない。えげつないです。しかし、皆さん考えてください。炊き出しの場合であれば、炊き出しする側は食べていいのです。今の日本の中では、並ぶ側の立場が大きく、食べるのが権利だというように位置づけられています。でも、本当は炊き出しをする側がしっかりと食べることが最優先なのです。炊き出しをしている人たちが体力維持できなければ、炊き出しを受ける側は死んでしまうと考えていいのです。しっかりと食べた後、炊き出しに並んでもらった人たちに提供をする。ここをしっかりと地域の人たち、町の人たちに伝えるべきです。逆に言うと、 炊き出しをする側の人たちばかりになったら、みんなで分け合って食べればいいのです。そういう想定の防災訓練も必要です。命がけで人を助けてはいけません。今日は若い消防団員も出席されています。消防団の皆さんに伝えます。まずは自分の命を守ることに専念してください。消防団員はこれをしっかりと守ってください。命がけで人を助けてはいけません。命がけで人を助けても、君たちの大切な家族は喜びません。命がかかるなと思ったら見捨ててください。これは精神的にきついです。播磨町の消防団はしっかりしているかもしれません。でも地域の皆さんも消防団を当てにしすぎてはいけません。彼らにも自分の大切な人たちがいる。その人たちに命を預けてはいけない。人を助けるときには自分の命を守れるかを判断してから対応するということを覚えていてください。だから防災活動はしっかりと決められたマニュアルではなく、臨機応変にその都度その都度変えていっていいということです。防災活動の問題点。防災活動にもいろいろありますが、避難誘導、消火、救助、応急処置、避難所運営、炊き出しなど、これらには共通点があります。すべて災害が発生した後の事後処理の活動です。これを防災訓練と称してやっているところが多すぎます。これは生き残った人だけが助け合うシステムの構築です。生き残れる前提で防災訓練が実施されているのです。災害では死なないつもりでこのような活動をやっているのです。死なないための防災活動。防災活動というのは一度着眼点をしっかりと決めるべきです。まずは災害の瞬間に死なないということです。阪神・淡路大震災の時には犠牲となられた方6434人のうち直接死はおよそ5500人です。直接死というのは地震の揺れで亡くなった方です。そのうちの8割が15分以内に死んでいます。6時くらいまでには5000人近くの方が亡くなったと言われています。その方々を救う方法を考えたら重要なのは15分以内の救命です。これは人を当てにしている暇はないということです。コミュニティは大事です。でも15分以内に地域の方が来てくれて命を助けてくれるかといえば本当はありえないことです。一人一人が備えていたら、5000人近くは死ななかったのではないでしょうか。やはり防災活動というのは、死なないのが大事なのです。ところが、日本全国、無防備と言われる防災活動をやっています。災害に対して構えるということをやっていない。やられた後のやり過ごし方しかやっていない。そこをしっかりと改めてほしい。防災活動の目指すところというのは、人が死なないための活動、これ以外はないのです。自分が大切な人の命を守るという気持ちを忘れてはいけない。そう考えたら、家具の転倒防止などはやっていて当たり前なのです。子供の部屋にタンスがあるとすれば、突っ張り棒を2000円程度で購入して、そのタンスに設置すれば、子供の命が助かるのです。2000円かかるのが嫌ならば、子供が寝ている方向にタンスを向けないことも家具の転倒防止の一つです。生きるための防災活動。ところで、地域の中でまたは自分の備えの中でトイレの準備はできていますか？阪神・淡路大震災で亡くなった6434人のうち、922人が間接死だと言われています。間接死とは、地震の揺れでは命が助かったのに、その後の避難生活の中で亡くなった人のことを言います。この間接死の8割近くが心疾患、脳疾患が原因で亡くなったと言われています。 避難生活の中で飲み物を我慢するため、体の水分が不足したことも要因の一つだと考えられています。なぜ飲み物を我慢するのでしょうか。トイレに行きたくないからです。トイレが混んでいる、汚いなど、特に女性は汚いトイレで自分がしたのを見られるのも嫌がります。だからトイレを我慢し、それで亡くなった方が多かったのです。だからトイレを使う順番とか、きれいなトイレを維持できるかということを防災訓練に入れるべきなのです。地震の揺れで助かった命、生き残れたはずの命を助けたい。そういう考え方を含めた防災訓練をやってほしいと思います。自主防災活動とは、個人個人の防災活動のこと。自主防災組織とは、自主防災活動を実施している人の集まり。自主防災についてしっかり考えてみましょう。自主防災をグループ活動、チーム活動だと勘違いしている人がいます。自主防災組織は自主防災の集まりです。自主防災は自分自身が他から干渉を受けず独立して備えることです。他とは独立した備えをしっかりすることです。あなたに必要な備え。自分に必要なものは自分にしか分かりません。同じ家に住む家族の中でも備えは違うのです。ここにいる人たちも個々に違います。皆さんの本当に必要なものは何ですか？それは非常持ち出し袋に入っていますか？視力が低い人は眼鏡がなければ避難所で情報が貼り出されていても見えないのです。補聴器がないから館内放送があっても何を言っているのか聞こえないというのは困ります。入れ歯がなかったら避難所に行って食事が配られても食べることができません。あとは常備薬です。私も血圧の薬は常に1週間分カバンに入っています。それが備えてあるかということです。これが非常持ち出し袋に入って初めて防災のスタートです。これができずに地域防災などおかしな話です。生活防災のある日常。防災活動の次のステップは生活防災の構築です。生活防災とは、毎日の暮らしの中に防災の意識を取り込んでいくことです。特効薬はありません。でも難しいことでもありません。できることから、関心があることから始めてください。生活防災とは、仕事、家事、勉強、お祭りなどのイベントの中で防災を意識して生活することです。毎日の挨拶も生活防災。防災といえば、危険回避ばかりを考えてしまうのが、そうではありません。私たち加古川グリーンシティ防災会は、よくメディアから防災訓練をいつやりますかと尋ねられます。そう言われたら、毎日と答えます。私たちは、毎日の挨拶が大きな防災訓練になっていると考えています。ちょっと考えてみてください。大地震が来たとき、あなたとあなたの家族は備えができた家の中で無事だったとします。でも、両隣の家は大変なことになっていました。片方の家はいつも挨拶をしてくれる付き合いのある家で、もう片方は挨拶をしない、付き合いのない家だとしたら、あなたはどちらから助けに行きますか？挨拶をする家だと思います。挨拶をしない方の家は、思い出さないと言ってもいいですね。いざという時、自分の家族が大丈夫だったら、次は付き合いのある人に意識が行くわけです。普段の付き合いがない人は、付き合いがある人の確認ができた後になりますね。だから私たちは挨拶運動を防災訓練の一番根幹に置いているのです。挨拶から始めると、いろんな人の参加が推進されます。参加が推進すると、もっと人を集めようとイベントが開催されます。 日常の楽しいイベントの中に防災の意識を取り込んでいく生活防災をおすすめします。
土手の花見の精神。講義内容より、昔々あるところに毎年水害に悩まされる地域がありました。その地域では水害対策に川に土手を作って水害に備えました。ところがしっかり作ったはずの土手が毎年梅雨を迎えると決壊をしてしまう。しっかり固めたはずの土手に小さな穴が開いて土手を決壊させてしまうのです。土手を作った年は大丈夫でも、次の年にはなぜか土手の中に小さな穴が開いてしまうのです。そこで行政が調べたところ、土手の中の水分が原因ではないかと分かったのです。川の水に耐えている間に土手の中に水分が入ってしまう。入り込んだ水はその冬になって凍りつくのです。凍りついて春になると、春の穏やかさで凍りついた氷が溶け出す。その結果、それまで氷のあったところが穴になってしまうのです。原因が分かったから対策は簡単だと思いました。氷が溶けた後にもう一回固めたらよいのです。ところが出来上がった土手をもう一度固めるには、大きな圧力をかけなければいけないということが分かりました。そこで多くの人を集め踏み固めてもらおうと考えました。行政は地域の人にお触れを出すのです。この町に住む者全員、丸月丸日に土手に集まりなさい。水害対策のため全員で土手を踏み固めます、というわけです。ところがその日、人は集まりません。なぜかと悩んでしまうのです。その答えは簡単です。自分一人くらい行かないでもわからないだろうと、誰かが言ってくれるだろうという人が町中だったということです。これは防災で言えば集団的手抜き事件です。自分だけ行かなくてもみんなが言ってくれるというのが全員だったのです。そこで知恵のある方が言い出しました。真正面から災害対策を語るから、自分たちの町は自分たちで守ろうなどと言うからダメなのだと。また別の方は、春先に花の咲く木を土手の周辺に植えて、花が咲いたらみんなで花見をしましょう。歌って飲んで踊ってみんなで楽しみましょう。桜の木などがいいですね、というのです。行政にしてみれば土手を踏み固めてほしいと言っているのに全然話が違う。人の命を守るための活動でも集まらないのに、桜の木を植えて人が集まるのか、というわけです。でも知恵のある方は、やってみましょう。また、花見はお祭りになるので、歌ったり踊ったり、お酒や団子などおいしいものを振る舞ってあげてください。そのための予算を出してください。もし人が集まらなかったら、自分を煮るなり焼くなりしてください、と言ったのです。去年に植えたまだ小さい桜の木、その桜の木に数輪の花が咲きました。行政から丸月丸日に土手で花見会をします。歌って踊れる者には酒、お菓子を振る舞います。家族から何人出てもいい。家族全員のお酒、お菓子をもらえるというお触れが出ました。当日は多くの人が集まりました。花見客は一日中知らず知らずに防災対策、治水対策、水害対策のために土手を踏み固めていくのです。桜が咲いている間は何日もそこに集まっているのです。それが毎年継続されています。そうすると土手は決壊することなく安心して生活できるようになったのです。これを防災的に解説すると、ハードウェアでいうところの土手、桜です。それからソフトウェア、花見のイベントという知恵と楽しさです。これをすることで長期的に防災文化というものを作っていきました。小さな範囲で防災訓練をやっていてもいけない。それでは文化にならない。役員が変わったら継続できない。人が変わっても継続できる。お祭りなどがそうです。おまけ付きのイベントをやることが重要。 そのために知恵を使うこととオリジナルの防災を使う。それが大事なのです。そのためには理解しましょう。知っていると理解するとは違うのです。物事をしっかりと理解する。定義するということです。理解をすると災害時にどちらかというときにこちらだと言い切るだけの判断力がつく。当たり前のことをなぜそうなるかをしっかり理解することが大事です。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 平成26年度自主防災組織合同研修会を終わります。